口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、今日のテーマは、はい、先週に引き続き、うん、The 80s ということで
後半ですね、
はいはい、今日はイギリスが攻めてきた、
うん、
イギリスが攻めてきた、
はいはい、
これね坂口さん、
はい、
アメリカのその音楽シーンをいろいろこう語る時の言葉の中でブリティッシュインベージョンっていう言葉があるんですね、
は
い
は
い、
文字通りインベージョンですね。
そうそうそうそう、
侵入侵略される。
でブリティッシュインベージョンには第1次と第2次っていうのがあって、第1次っていうのが60年代前半のそれこそビートルズとか、
はい、
ローリングストーンズとかっていうのがその全米のヒットチャートをこう席巻したっていう時が、まあその時がそのブリティッシュインベージョンって言われてて、でやっぱり先週から引き続いてるこの80年代のお話に関してもこれはね第二次ブリティッシュインベージョンというふうに言われてる時代というか、その、ね、文化現象っていうのがあったんですよね。
ほう
で、うん、ただやっぱりその先週ねその MTV に関してお話をさせていただきましたけれども、この第二次ブリティッシュインベージョンっていうのを語る時にはですね、うん、もうこの MTV との組み合わせというか、あとねアーティストのなんていうの特徴というかそういうところを考えても、この MTV とのつながり、あとその PR の仕方とか、あとそういうのもねもう非常にその特徴的なものがあるんですね、うん、で第二次ブリティッシュインベージョンで語られるアーティストっていうのがいくつかいるんですけど、これっていうのはもう完全にもうやっぱりアメリカで成功したのはなぜかというと、やっぱり MTV が PV を流し続けたからなんですよね。だからその MTV のおかげでっていう、でその当時ね映像表現に凝って短編映画みたいなもの、なんかちょっとこうストーリー性があるような、ただねそのライブの状況っていうのを流すんじゃなくて、
うん、
なんかちょっとストーリーになってるような、その、まあ、半ばこう本当に短編映画のようなものっていうのがすごく流行っていて、うん、一方でじゃあそのアメリカのアーティストっていうのはどうだったかっていうと、1980年代ってアメリカって不況だったんですよね、
うんうんうん、
で当時あのレーガン大統領っていうのが登場して、で強いアメリカっていう、うん、ことを言うところまでのところっていうのは非常にその景気も悪かったので、
映画のミックスですね。
そう、うん、ビデオも作んないし、作ったとしてもそのコンサートのライブ映像みたいなね、そういうしかやってなかった。でそんな中でやっぱりそのイギリス勢というのがやっぱりその MTV を意識したのかしてないのか、うん、やっぱりその PV というものに非常にやっぱりその凝った作りであったりとか力を投入するようになって、これはある、うん、MTV のスタッフの方のインタビューなんかを見るとね、うん、いやいや当時はねそのブリティッシュインベージョンって言うけどイギリスのアーティストしかビデオがなかったから、もう
出せなかった、
そうもうそれしか流せなかったんだなってことを言う人がいる、うん、そんな時代だったんですけれども、それではこのですねやっぱブリティッシュインベージョンをですね象徴するアーティストの曲をお送りしたいと思います、うん、はい、まず、カルチャークラブで、
カルチャークラブか、
はい、カーマカメレオン、うん、放題がですねカーマは気まぐれです
ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。これはもう無数のフォロワーを生みましたからね。
でねこれね、まあそれまでにもそのどう言ったらいいのかな、こうユニセックスというかそういったアーティストっていたと思うんですけど、私はこれボーカルのボーイ・ジョージさんっていう方が当時のインタビュー記事とかを読んでるとね、まあ男であろうと女であろうと関係なくねえかみたいなことをやっぱ言うのと同時に、なんかねやっぱ当時のインタビューなんかを見てるとどうしてもちょっとやっぱりこう今ではありえないようなちょっと色眼鏡的な質問があるんだけれども、うんうん、いやいや何言ってんだと、僕らの曲は普通のね本当に学生であったりとかサラリーマンであったり主婦の人が買ってくれてるんだよ、普通の曲なんだよっていうことを結構言ってるのを私目にして、ああそういうもんなんだなと思って、で正直ね私も最初カルチャークラブをビジュアルで見た時にこの人男なのかな女なのかなって言って思ったんだけど、なんか当時ねまあ別に男でも女でもあんま関係ねえなっていう風に私はそこで思い至ったことがあるんです、ね、
それはボーイつながりで言うとデビッドボーイともちょっと違う感じがあった。
そうですね、だから私はこの、うん、 ボーイジョージっていうか、そのああいうこうなんていうのアピアランスで、うんうん、で出たことに関して、で意外とやっぱね、後からその読んでみると、やっぱりその穴とかいろんなものを調べてみるとちょっと驚いたのが、アメリカのマーケットって結構保守的じゃない
ですか、うんうん、まあ、カントリーミュージックとかね、そうそうそうそう、大きいですからね、
そうそう、うん、だからなんでそのやっぱりそのアメリカでこういったものがヒットしたのかなっていう、でそこもね、私ね実は MTV の影響ってあると思っていて、で例えば日本で言ってるところのね、例えばそのカルチャークラブボーイジョージっていうのが、例えばその沢口さんご覧になってるだろうなと思ってお話しますけど、例えばあのこうロッキンオンみたいな雑誌にね、
はいはい、渋谷陽一さん、
そう渋谷陽一さんの雑誌に、はいはい、例えばあのボーイジョージさんのこうインタビューする写真と、で彼の主張とかっていうのがこうすごくこうクロート受けを狙ったようなことでやったりすると、私多分カルチャークラブの成功ってなかった気がするんですよね。やっぱり非常にそのポップな感じで、あの PV の中で目を引くんだけれども、過度にボーイジョージがこうなんていうのかな、こう注目されることなく、やっぱそのストーリーということ、やっぱ一曲というものがボーイジョージだけではなくて一曲で展開されたっていうのが、うんうん、私はすごくね、このやっぱり MTV をうまく使ってまあ、PR ができたんじゃないかなというふうに思うアーティストなんですよね。本当にだって歌もうまかったし、それでやっぱり曲も良かったんでしょうね。
まあもちろん
ね、うん、それがあったから、うん、そのなんていうのかな、その外見的な、その要は男なの女なの見たものを超越して、受け入れられていったのかなというふうに思います、うんうん、で、この流れで言ってですね、これ80年代からこう90年代を伺うような音楽っていうのが出てきてるんですけれども、まずこれね、ちょっとすみません、この時間にこの曲かけるかっていう感じなんですけど、はい、ちょっと一曲お送りします。デッドアライブで Something in my house です、
うん、なるほど。
これは坂口さん、うん、あんまり聞かないでしょ。これあんまり聞かないっていうか、うん、聞いたことはあると思うんですけど、はい、これはね、このデッドアライブ時代っていうのは、うん、カルチャークラブよりもちょっと遅れるぐらいの1984年からだいたい1990年代の前半に、活躍したんですけど、この時代っていうのは、まあブリティッシュインベージョンの中でもですね、めちゃめちゃそのユーロビートっていうのが出だして、うんうん、で当時ね、東京なんかで言うと、いわゆるそのクラブではなくてディスコ、
うん、
マハラジャとかエリアとか、そういったようなところが、まあ、盛り上がった時期で、でそういうところでですね、このデッドアライブ、私もの記憶の中でもね、そのいろんなアーティストがいたんですよ。その80年代の後半とかになると、例えばその先週かけたアハとかものテイクオンミーなんかもかかっていたし、うん、あとそのリックアストリーとかですね、うん、そういったアーティストもいたんですけど、私はこのねデッドアライブの時のなんていうのかな、そのフロアの盛り上がり方ってちょっと異常だったんじゃないかなって今でも思うぐらい、踊りにいい影響を与える音楽だったんじゃないのかなと思うんですね、うん。でデッドアライブのそのリーダーであり、そのボーカルのピート・バーンズっていう方なんですけど、これもう残念ながら、2018年にですねお亡くなりになられているんですけれども、やっぱこの方もボーイ・ジョージさんと同じようなすごく中性的な、そういう方なんですけれども、やっぱそういった人がこう出てくるっていうところが、やっぱり今のそれこそLGBTQ みたいなところの本当のもう走りの走りのところだったんじゃないかなとちょっと思ってまして、うん、でちなみにこれ、うん、今回調べてて驚いたのが、その2018年にピート・バーンズさんが亡くなられた時の、葬儀費用というのはなんとボーイ・ジョージさんが出されているということ、やっぱりそういうところにも恐竜があったんだろうなっていうのが、はい、わかります。
なるほど。
はい。そして、うん、このブリティッシュインベージョンというものをですね、語る上で、私はもうこのアーティストはもう絶対外せないんじゃないかなということで、うん、また一曲お送りしましょう。デュラン・デュランで、うん、ザ・リフレックス。
これも時代です ね、うん、ね、アダルトオリエンテッドになる前の ね、 そうですね、やっぱね音的には、
はい、うん、でね、今80年代のこのデュラン・デュランっていうのを振り返ってみると、私本当に今の時代じゃ何に重なるかっていうと、先々週坂口さんが話していただいたアーティストであったりとか、やっぱ韓流の皆さんにやっぱこうつながる部分っていうのがあって、で 今でも今っていうか当時の写真見てもあの彼らめっちゃイケメンですよね、
うんうん、
本当に。でそのイケメンさとやっぱりそのプロモーションビデオによってやっぱりそのかっこよさっていうのがまあ付加されるか、それとその音楽っていうのがこう融合されてデュラン・デュランだったら彼らの魅力になっているので、そういうところで言うと、うん、このブリティッシュインベージョン、やっぱりそのカルチャークラブであったりデュラン・デュランっていうのはこれも絶対外せないところにあるんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
でね坂口さん当時のその80年代っていうところで言うと80年代とまあ70年代からかな、例えばもう今はねもう押しも押されぬもう本当に
押されもせぬ
押しも押されもせぬ、はいはい、あの、うん、世界的なそのアーティストで例えばその、 あのクイーンがあの本国では当時パッとしなかったんだけど日本でヒットして、うん、それがこう本国に戻っていった、
まあねえ、うん、あの音楽雑誌でもクイーンの特集当時からやってたりとかね、うん、クイーンが日本語で歌ったりとかしてましたからね。
そうそう、うん、でこれデュラン・デュランっていうのもあのアメリカでヒットする前にやっぱり日本でかなりこう有名というかねあの人気が出て、でやっぱりこういうこうなんていうんですかこうアメリカとかヨーロッパ あのイギリスとかのアーティストってあのプロモーションで来日した時はめっちゃフレンドリーなんだけど、それこそ全米ナンバーワンとかアルバムめっちゃ売れた瞬間にめっちゃガードがあの厳しくなって簡単に会えなくなるみたいなのあるじゃないですか。だからあの先週ねあの全米トップ40のその湯川玲子さんっていう、方のお名前を出しましたけれども、この洋楽とか80年代の、ことを語る上でですねもう一方、うん、こう外せない方っていうのが、はい、あの東郷薫子さん、
はい、
でこの人ってデュラン・デュランがブレイクする1年前とかにインタビューとかしてて、
うんうんうん、
でそのデュラン・デュランからね、日本でのクイーンっていうのはその日本の成功を足掛かりに世界的な成功を手にしたんだけど、うん、僕らもできるだろうかっていうようなことを逆に東郷さんが聞かれて、あなたたちだったら大丈夫よもちろんっていう回答をしてるようなね、こうインタビューがあったりするので、ブリティッシュインベージョンっていうのはねすごくねそのなんていうのかな、このクイーンもそうだしデュラン・デュランもそうだし、他の例えばワムとかっていうのも日本のヒットの方が早いんですよね。
なんかジョージ・マイケルで言うとね、うちょっとそうか日本というイメージとかあるの、
うん、そうそうそうそうそう。だから、まあ、当時やっぱり日本っていうのはその80年代というとどうしてもそのアメリカのそのやっぱりその全米トップ40っていうところ、私もベースにして、まあ、MTV がそうだからね、
うん、
って言ってるんだけれども、なんかそこの中で言ってもね、なんかそのイギリスのアーティストというかこう日本っていうのもやっぱりイギリスも見ながらやってたっていうところがすごく思う、
うんうんうん、
なんかすごく面白いなと思うんですよね、うんうん、で当時やっぱりね70年代とか60年代のアーティストがじゃあビジュアルが重視してなかったのかなっていうことはないと思うんだけれども、やっぱりその素の姿ではなくてやっぱりそのコントロールするというか演じるっていう部分が出てきたのがあの MTV だし、その80年代じゃないかと思うんです、うんうん、ですからそれの部分っていうのがあの本当にもう今に至るところで、であの当時っていうのはやっぱりその80年代とあと何があったかっていうとね、レコードから CD なんですよ、
はいはい、
で例えば今の時代っていうのはもう CD も売れなくなってサブスクリプションになって、うん、そしてやっぱライブでその稼ぐっていうようなことになって、うん、やっぱりそのいろいろこう変遷してる中であの自分を演じるとかビジュアルとかそういったものとかですね、例えば今の、まあ、ストーリーっていうふうに言いましたけど、例えばそのビジネスの世界でもそのナラティブみたいなそのストーリーを大事にしていくっていうところからもね、80年代の、
うん、
このブリティッシュインベージョン、そのイギリスのアーティストがアメリカでやったことっていうのは、うん、まあ、非常に何ていうのかな、うん、あの
先進性
があったんじゃないかなという、はい、いうふうに思いましたということで、今週はですね、ザ・エイティーズのイギリスが攻めてきた第2次ブリティッシュインベージョンについてお話ししました、
はい、坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。